ブリンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビール大西と
ボーイツックンこと佃田、
社長こと井岡です。
バイト長谷庵こと長坂です。
部長こと平林です。
そして藤田孝子と、
そして音楽担当ミキサバンブー、6名7名でお送りをいたします、うんうん、さあ防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをさせていただきますが、うん、今日はですね、うん、お酒を東京からぶら下げて帰ってきたんですよ。
重たいな。
重たいよ一升瓶は。新幹線隣に誰も座らへんかったからよかったようなもんやけど、下にも置かれへんし、まあ、とりあえず座席に寝転がそうかなと、う
ん、あ、一席分をこれで、
そうそうそうそう、一升瓶か、あら、みんなに飲んでもらおうかな思ってね、うん、で多分ね今日部長とかね社長はゴルフに行っとうはずやから、多分社長は同伴でゴルフ行っとんじゃん、
マジで
社長なんですかそれ、こっそり入ってきてますやん。まあ部長がもうそろそろね、またスコアがこういいのか悪いのかがピンポンの言わし方で、あ、ピンポンも言わしてんか、これ悪いな。
うん、これは何、かなり上位につけたようななんか音やな。
気合入ってるね。
これあれじゃん、あのバンカーの、あ、
今日は気持ちよかったね。
今日気持ちよかった。
気持ちよかった。
え、ゴルフ？
ゴルフ。
いや、ただ僕らがゴルフの話をしてるってなんで知ってるんだ
よ。いや、あのね、あなたの声大きいから外まで丸聞こえ。
あ、そう。
カラオケよりでかいやろ。
あ、でかい。
それボーンとどないかせなあかんわ。
カラオケよりでかい。なんかよくわからへん。
うん、え、社長今日、
あ、やっぱりどうなんやつ。
お邪魔します。
あ、いや、どういう順番か分からへん。
ちゃんと高子ちゃんと締めてよ。
はい、
もう立て付け悪いからね。でね、今日さっき今話してたんですけど、社長部長高子ちゃんのために、うん、東京から日本酒を一升瓶でぶら下げて帰ってきましたが、
うん、ありがとうございます。
これはね、私が買ったわけではございません。
お、
この間マンションに視察に来た川崎市の、まあ、友人がですね、持って帰ってよということで、うん、東京にわざわざ持ってきてくださいました。
ほら、また神奈川から、
はい、送ってくれりゃよかったのに。
ありがとうございます。
ただね、このお酒なかなか面白いお酒なので、ちょっと高子ちゃんご紹介をしていただいて、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、今回はですね、被災地のお酒ではなく、被災地を支援し続ける酒蔵、そして地域の力とタッグを組んで復活させたお酒を醸す酒蔵をご紹介したいと思います。ご紹介するのは神奈川県海老名市で酒造りを営む泉橋酒造さんです。酒蔵の創業は江戸安政4年1857年、県内有数の小倉地帯である海老名豪地、そこに蔵を構えた泉橋酒造の祖先は、地元の農業とともに潤沢な米と丹沢山系の伏流水という2つの恵みを生かした酒造りを始めました。海老名豪地はその歴史を遡れば2000年前から始まり、3から4世紀には多くの古墳が作られ、8世紀には相模国の国分寺も建立された古代からの小倉地帯です。古の人たちによって守られ手渡されてきた米作り、そして酒造りの伝統を次の世代へとさらに手渡すことを夢見て、泉橋酒造は栽培醸造蔵としての歩みを進めています。栽培醸造蔵とは、日本酒は醸造物であるだけでなく農業副産物であると考え、米作りから酒造りを実践している酒蔵です。酒造りにおいて人様の口に入るものの安全性を守ることを基本と考え、美味しい、楽しい、そして安心できるものを食卓に届けるため、これからも地域の農家の方々とともに自然の恵みに感謝しながら醸造を続けていきますとのことです。今回はその泉橋酒造さんが神奈川県川崎市の地酒として、地域の有志の方々とタッグを組み復活させたお酒、酒水をご紹介します。お酒は全量神奈川県川崎市産の楽風米というお酒を使い、泉橋酒造さんで醸造した純米吟醸酒です。第一印象は華やかで辛口なお酒、少し賑やかな味わいなのは川崎駅や武蔵小杉、 新百合ヶ丘などの賑やかな町に合うお酒として醸されたからかもしれません。さてこの純米吟醸酒出水はですね、マスターの友人で一般社団法人芸祭ラボの幹事山本義隆さんから提供していただいたものです。
はい、
ありがとうございます、
うん、こんななんかおもろいおじさんです、はい、うん、なんかすごくねいろんなことやられてて、うん、まあ、その筋では有名な方なんですよね、うん、でわざわざこの間加古まで視察に来ていただきまして、はい、で東京バナナぶら下げてきたんですけど、はい、酒持ってこいって僕はちょっと言ってしまったそれが運の尽きで衣装瓶持って帰らされるとは思わなかったというようなやつなんですけど、
なるほど、ね、やつっていうなや
つじゃあねちょっとここでお酒をつがさせていただきましょうかね、
はい、
皆さんいいですか、
はい、お願いします。
衣装瓶なんで継ぎがいがある量ですよね
久しぶりかな一生懸
命
ねえ、
うん、ギョーさん入りましたよ。
はい、ではですねいつものに乾杯したいと思います、はいはい、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯。
乾杯。
乾杯。
社長、
はい、
いかがですか味。あ、
少し辛口のような気がしますけれども、うん、スッとでも引っかかることなくスッと喉に入ってきますよね。
あ、そうですか、
うん、そうですね、う
ん、は
い、
部長どんな感じでしょう。
まあ社長が言う通りなんですけど、うん、ちょっと濃厚
濃厚、うん、まあ持ってきたやつが濃厚やから
濃厚でなんか刺身には合いそうだな。
あ、なるほどね。
そうですね、
まあ、純米吟醸やからそうなんかもしれません
ね。
タコちゃんいかがでしょう。
うん、美味しいですね。香りもめっちゃいいです
ね。香りいいですよね、
はい、うん、もうついだだけでいい香りが、うん、
ですよね、
広がります、
うん、ありがとうございます。まあこれに懲りずにまた提供していただけたら山本さんよろしくお願いしますということで今回も防災の学び方について皆さんと考えてみたいと思いますが、まあ、防災を学ぶにはいろんな方法があります。
でもマスターあの防災ってなんか学ぶって聞くとなんか難しい感じがして、ね、最初入り込めないな、
うん、そうでしょ、まあ、防災と聞くとどうしても難しく考えて、まあ、ちょっと距離を置いてしまうよう。
うんうん、確かに私も防災を学ぶと考えたら行政が主催する講演会とか講習会とかに参加するとか、うんうん、あとは難しい書籍で学ぶとか、
なるほど、
ね、そんな感じがします、うん、
あのテレビとかであの防災特番とかやってますね、うん、あの防災番組があったとしてもでも他のおもろい番組があったら俺はやっぱりそっち見ちゃうかな、
うん、まあね、まあ、確かにテレビで重要な特番があったとしても面白い、まあ、他の番組があれば、まあ、その防災特番を見逃してというか、うん、面白い方の番組を見てしまうというのは人の常のような気がしますね、うん、ならば面白く興味をそそるものがあればぜひ、まあ、見てみようとなるはずですよね。
まあまあ、うん、それは面白い興味をそそる防災番組だったらまあ、私も見てみようかなって思ったり、まあ、ビデオも撮ったりできるかな。
なるほど、ね、
まあ、そんな気持ちにはなるかな。
まあ防災というものを真正面から学ぼうとする番組なら私でもですね録画でまた見ようかなと思いながら見ずに終わってしまうということもよくありますね、うん、まあ、ちょっと視点を変えてこんな風に考えると防災そのものだよねっていうようなものをちょっと紹介してみたいと思います。まあマスターザビエルが今回おすすめするのは2016年に公開された新海誠監督による長編アニメ映画といえばツッコン、
はい、まあ、あの新海誠監督による長編のねそのアニメ映画といえばやっぱり君の名はですよね、
うん、
でこの君の名はっていうのはまあ2016年から17年にかけてなんと興行収入が250億円を超え、
すごいよ
ね、まあ、歴代でいうと4位、
うん、歴代1位って何やねん、うん、
まあ、とてつもない記録を打ち立てたアニメということでございます。
あ、なるほど、うん、まあ、君の名はっていうのは、まあ、ご存知の方も多くてですね、まあ、もう見たよと言われる方が圧倒的に多いんじゃないかと思います。
見たよあの吉永小百合のやつね。
それはちょっと違う君の名は、
ね、時代がちゃうんか
あれ君の名はで丸ついてないんちゃうんですか。
吉永小百合じゃなかった
ではなかったね、 今日マチコじゃなかったかな。
ごめん、生まれてます、
ね、若者には分からない。今回の名前は君の名は丸ってなってるんですね、まあ、現代風なのかな、うんうん、なぜこのアニメが防災に役立つのかということをマスターなりにちょっと解説をさせていただこうかなと、うんうん、このアニメが防災になるということですね、うんうん、まあ、映画を見てないという方は何のこっちゃ分からんという人のためにですね、マスターがちょっとあらすじを簡単にまとめましたので、まあ、おっさんたちが読むのも味気ないということで、高子ちゃんによろしくお願いします、はい、根性入れて読んでください、
はい、根性入れてお任せください、うん、新海誠監督長編アニメ映画君の名は、1000年ぶりの彗星接近が迫ったある日、飛騨の田舎町に暮らす女子高生宮水光葉は自分が東京の男子高校生になった夢を見ます。日頃から小さな田舎町に窮屈し都会に憧れを抱いていた光葉は夢の中で念願だった都会を満喫することになるんです。一方、東京で暮らす男子高校生の橘滝、行ったこともない山奥の町で自分が女子高生になっている奇妙な夢を見ます。この不思議な夢は繰り返すことになるんです。明らかに抜け落ちている記憶と時間、何度も入れ替わる体とその生活に戸惑いながら現実を少しずつ受け止める滝と光葉、お互いのメモを通して時には喧嘩、時には相手の人生を楽しみながら状況を乗り切っていきます。二人の気持ちが打ち解けてきた矢先、突然入れ替わりが途切れるんですね。何の音沙汰もなくなってしまった光葉を心配した滝は記憶をもとにスケッチした田舎町の風景だけを頼りに飛騨へ向かいます。ようやくたどり着いた町は3年前に隕石が直撃したことで消滅。光葉やその家族、友人も含め住民500人以上が死亡していたことが判明します。滝はもう一度光葉と入れ替わりが起きることを願い、ある場所であることを試みたことで入れ替わりが再び起きます。気がつくと隕石落下の日の朝の光葉に入っていたんです。ミスハの友人の2人とともに多彩な方法で住民を避難させるために町一帯を停電させ、町内放送を電波ジャックして避難を呼びかけるという作戦を画策します。しかしその計画の要であるミスハの父を説得しようとするんですが、妄言だと一蹴されてしまうんですね。避難計画は順調に進まず、ミスハ本人なら町長を説得できると思った滝、これ体はミスハです、滝は光葉、体は滝ですに会うためにある山を登ります。2人が生きている世界は3年の時間差があったため、時を超えて聞こえる声を頼りに互いの姿を探すんですが、声だけで姿は見えませんでした。しかし黄昏時が訪れると互いの姿が見え、入れ替わりが元に戻り、初めて2人は時を超えて直接会話することができたんです。光葉は滝から住民を助ける計画を引き継ぎ下山、友人と計画通りに町を停電させ避難指示の放送を流すんですが、その放送ジャックも町役場にバレて阻止され、避難は進みません。改めて父親を説得するために光葉は町役場へ走り出します。そしてその後、彗星の破片が落下します。入れ替わりという不思議な出来事から5年後、偶然にも住民が避難訓練をしており、奇跡的に死者が一人も出なかったと時代が変化するんですね。お互いに常に誰かを探している、そんな二人が時を超えて再会します。
さすが高子ちゃん、素晴らしい、
ありがとうございます、うんうん、
さすが心がこもっていましたね、
うん、さてここで前回から始まりました名曲の持つ力を借りて防災を伝えたいという試み、今回の名曲もマスターザビエル大西がチョイスした曲です。君の名はといえば2016年リリース、ラドウィンプス全然前世、お聴きください。はい、ラドウィンプス全然前世をお送りいたしました。まあ、この曲は君が全然全部なくなったって、チリチリになったってもう迷わない、また一から探し始めるさ、むしろゼロからまた宇宙を始めようか、自分の大切な人との出会いを大切にした名曲です。まあ我々も災害ごときに負けない力を持つこと、
まあ、今後も防災活動を続けていきたいと思います。さてお話を元に戻しまして、部長、映画見ましたよね。
見ましたよ。
どう感じました？
うん、あのその中の一部ですけどね、うん、まあ、避難させようとして画策しますよね、うん、で、まあ、実際にあの発電所か何かを爆発させて火事になって危険だから逃げろって言うんですけど、まあ、ほとんどの人が逃げない、うん、まあ、それは災害の時でも同じだなと思って、ね、どうしても正常性バイアスがかかってしまう。
なるほどね、うん、
非常に難しいんだろうと
思います。あそこで逃げない人がたくさんいるのもすごく、まあ、あれが普通なのかもしれませんね。
普通なんでしょうね、うん、そうやね、うんうん、なんか高校生が言ってるようなことを、うん、なかなか信じてもらえない。
そうなんでしょうね、うん、社長どうでしたか？
まず私が最初に画面を見てパッと思ったのは、うん、まずあの風景ですか、うん、雲の流れだったり、うん、川の、ね、流れだったり、それから家の中の様子だったり、そういう日常の風景がとても美しく描かれてるなというのをまず感じましたね、うん、それと三つ葉の妹に四つ葉っていう子がおるんですけど、うんうんうん、その四つ葉くん、四つ葉ちゃんが、うん、三つ葉よりも、三つ葉よりも、うん、とてもしっかりしている子だなというふうに単純に感じましたね。
まあ、あれですよ、はい、私はこのアニメの中に今防災の学びっていうのが山ほど入っているように感じたんですね、初めて見た時に、うん、まあ、その一つになぜ滝は再び三葉と入れ替わりたいと願ったのかっていうのを強く感じたんですよ、うん、1回目で、うん、タコちゃんどう思います？
やっぱり大切な人を守りたいとかですかね。
うん、やっぱりそうなんでしょうね、うん、
大切な人が亡くなったことを目にしたとき、やっぱりもう一度彗星落下する前に戻って何か変えたいとか願ったんじゃないですかね。
うん、まあね、ちょっと口挟みますけど、うん、まあ、言い換えたらやっぱり自分の大切な人を失いたくないっていう、まあ、そういう強い思いがあったんちゃいますかね、
うんうん、まあ、実際ねこのような入れ替わりっていうのは起こることはないでしょうが、もし何か変えることで自分の大切な人を失わずに済むならやってみようとはなるはずだと思うんですよね、うん、まあ、過去の災害で失われた命が発生前に知っていたら、あの時あれをやっときゃよかったなと悔やまずに済むんじゃないかと部長思いますけどね。
そうですね、うん、最近のニュースでね、うん、政府の地震調査研究推進本部っていうところが、うん、青森県東方沖から房総沖にかけて、うん、日本海海溝の海溝沿いでね、うん、今後30年以内に地震が発生する確率っていうのを発表しました。
最近ね、
宮城県沖とかでマグニチュード7級の地震が発生する確率っていうのが 90%、うん、東日本大震災より小規模でも、まあ、被害が出る恐れのある地震は引き続き注意が必要って発表しました、うん、これらのことから考えたら、あの時あれをやっておけばよかったなっていうのが実現化しそうですよね、
うんうん、まあ、だから現実化ね、
うんうんうん、あ現実化ね、うん、だから明日 100% の確率で大災害が発生するって分かってたら何をしていいんだろうかっていう内閣府の防災情報ページに、まあ、1日前のプロジェクトっていうのを、これにも皆さん一回目を通してほしいなと。
そうですね、まあ、部長が言われたように、もし前日にあれだけの大地震が襲ってくるとしたらどうしていただろうと、まあ、以前にもね防災ショットバーでお話したことがありますよね、部長ね、
うん、阪神淡路大震災の前日、もしもそれが分かっていたとしてもどのように人に伝えたらよいのか、いや伝えずに大切な人だけの中で共有するのか、なかなか難しい
ね。社長、
そうですね、私もね、うん、このアニメの中で強く感じた場所がありますね、うん、そのね避難誘導の成功の方法っていうのは何だったんでしょうかねっていうのがすごく気になります。
あやっぱりね、
うん、でもどうやってね父親である長女を説得できたのか、まあ、考えるだけでも面白いですよね。
まあそうなんですよね、私もこのアニメに描かれていなかった避難誘導の成功方法は何だったのだろうかと、まあ、本当にここが知りたいところですわ、うん、何度も見るんですけど、うんうん、まあ、こんなことを考えるだけでも実際の災害図上訓練に匹敵する隠されたものがあるような気がつくんしますよね。
そうですね、まあ、何よりやっぱり悲しく思えたっていうシーンは、まあ、皆さんもね感じられたと思うんですけど、自分の大切な人の名前がねそれすら忘れてしまうっていうことはもう思い出したくても思い出せないという、 まあ、これはとにかくやっぱり切なくて心にジンと来てしまいましたね、
まあ、我々も大切な人を忘れないためにそうならないためにも、まあ、日頃の備えから大切さを知ることのアニメかなと思いました、うんまあ、このアニメを見てね、うん、私は もうもしもブックというのを考え出しまして、うんまあ、今日この後皆さんにお知恵を借りてしっかりと作りたいと思いますので、まあ、できたらホームページで公開をしていこうかなと社長思っております、うんははうんうんうん、
でもねこの君の名はの公開時のキャッチコピーですね、
キャッチコピー、
うんうん、これがまたいいんですよね、うん、まだ会ったことのない君を探している、うん、この奇跡の物語に日本中が恋をした、うん、なんともやれせないキャッチコピーですね、うん、心がキュッと締め付けられました、うん、まだ見てない方は損はしません、ぜひともご覧ください、
うん、そうですね、まあまあちょっとね時間も押し迫ってまいりましたので、うん前回今回とこのような内容の展開ということで、まあ、次は、ね、どうなっていくんかなとどうでしょう、
まあ、それは次回のお楽しみですよね。
ああ、うん、ところでマスターちょっと聞きたいんですけどね、今回あらすじを入れることによって今日手抜いてません？
手は抜いていません。
まあまあそれ聞いたらあかんで、
うん、ではですね、まあ、このような防災に何かつながるような話を、まあ、今後も考えていきたいと思いますので、うん、ぜひともお楽しみになってください、うんはいはい、では来月お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。